こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで、ちょっといつもにもしてちょっと声がねガサガサで、花粉症のせいでね、こんな感じでおっきい苦しいんですが、ご容赦くださいということで始めていきたいと思います。まあちょっとね、今これ収録してるのが3月の中旬ぐらいなんですけど、まあ、世界情勢が激動を極める中ですね、まあ今私ここ半年ぐらいですね、あの世界史を学び直し中なんですけど、まあ、この世界史学び直ししてると大体なんかこうね、世界のパワーバランスが崩れ始めて、でまあ疫病が流行したり、まあこう経済的に困窮したりとか、そういうのがね、社会的な混乱が起きて、でその後だいたい戦争が勃発して、またもっと社会不安とか物価上昇とか庶民の生活が困窮するみたいなのの繰り返しをね、この世界史学び直ししてるとちょいちょい起こるんですよね、やっぱここ近代は。うん、でまあ人類同じようなことしてんだなって思ってた矢先に、まあこのね、皆さんご存知の通りにこのね世界の、激動ですよね。うん、まあまさかね、この21世紀にこのね、まあ欧州というかそっちのね、方でこういう大きいね侵攻が起こるとは本当にね、思っても見なかったです。何これ、世界史で見るやつじゃんってすごいね思っちゃいますよね。うん、まあで本当にこれが現実なんだと思って、本当ねスマホで撮影されてね、今はね、現地はこういう状況ですっていうのがこう毎日毎日流れてくるわけなんですけど、で本当に2022年ね起こってる戦争なんだなと思いました。うん。まあ、こんな私にね、できることはね、まあ、とりあえずね、募金をするぐらいかなと思いまして、ちょっと日本赤十字社の方ですね、人道支援の方に、スズメの涙程度ですけど、まあ、ちょっと募金をしたぐらいなんですが、まあ、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、うん。社会派番組っぽくなってきて久しいこの惰性クロニクルなんですけど、うん、まあ本当ね、最近真面目な話題が多くてね、昔の松屋芸人とか言ってた時が懐かしいみたいな感じなんですけど、まあこのね、ちょっと今回は真面目な入りなんですが、まあ、この前回、前々回、まあ前回、前々回はそうこでもなかったんですけど、前回もがちょっとね、真面目回ということで、まあちょっとね、社会派番組っぽい感じになってきたんですけれど、まあその社会派番組の顔をね、評価されたのか何なのかわかんないですけど、このアップルポッドキャストのね、公式アプリの、まあ、あのね、よく特集コーナーみたいなのが、あるんですけど、そこの、国際女性デーの、特集コーナーで、こう、ありのままを語るっていう、まあ、コーナーで、当番組、惰性クロニクルが、掲載されました。すごいね、事前に何かこうね、お知らせとか、そういう連絡が、なかったって、まあ私もともとポッドキャストマニアなんで、そういうね、今どういう特集してんだろうみたいなのちょいちょい見るので、それの延長で発見したっていうね、うん、それでびっくりしたっていうのがあります。うん。ね、なんかこのね、国際女性で、まあ他の番組さんがやっぱ海外に移住して、こう社会問題に取り組んだりとか、まああの起業してね、こうビジネスをバリバリ回すみたいな、うん、社長業やってますみたいな、そういうね、番組さんの中で、うちの番組がね、選ばれたっていうのはちょっと、なんか謎な気がするんですけど、まあね、まああんまりね、この日の目をね、見ることがない当番組が、まあ、こういうふうにチョイスされたっていうことで、まあ、嬉しかったですね。はい。ということで、まあ、本当ね、私、このポッドキャストね、 10年ぐらいなんだかんだで、まあ、追っかけてるわけなんですけど、まあ、その10年前に比べて女性の配信者の人、まあ、すごい、増えて嬉しいなと思います。なんかこう、まあ、男性と女性で組んでやってるみたいな番組とかはちょいちょいあったんですけど、やっぱ女性の、2人組とか3人組とか、あとはまあ1人喋りとか、まあ、ほとんど、なかった記憶があるので、本当ね、この、国際女性デーに合わせて、こうやってね、女性がメインの番組がこれだけ増えたっていうのは、まあ、嬉しいなと思います。やっぱね、コンテンツの裾野が広がるっていうのはね、やっぱ、ね、そのコンテンツが長続きするってことでね、いいことなんですね。まあこう玉石混合でね、いい悪いいろいろ、まあ悪い番組って多分ないと思うんですけど、あるところから、まあより輝く番組が生まれるきっかけっていうのがあると思いますよね。でも、あとは、ま、アンカーだったりね、ラジオトークだったり、他にもあるのかな？手軽にできる、配信できる、ポッドキャストアプリって。で、まあ、こうやって、ね、配信のハードルが低くなったっていうのは、こう、参加者が、ま、多くなった要因かとは思うんですけど、本当にこれからも、ね、コンテンツを長期安定させて盛り上げて、いければと、あとは末永く楽しめればなと思います。はい、ということで、まあ、この後ね、日の目をあまり見ない番組なんですけど、日頃、ハッシュタグでねつぶやいてくれさってる皆さんですとか、あと DM でねたまにお便りをくれる方とか、 DM はあんま基本的に紹介してないんですけど、あと Apple Podcast レビューの方もね、たまに私見るんで、あ、書いてくれてるなっていうのはちょっと確認してるので、ちゃんと見ております。まあ、あとラジオトーク更新やめちゃってるんですけど、そっちにハートを押してなんかリアクションとか、してくれる方とか、差し入れ、未だに送っていただける方とか、そちらの方もいつもありがとうございますということで、まあ、私はこうやってエゴサするの、結構好きなので、まあ、見てるよっていうね、のちょっとアピールしてみました。はい。まあこのね、まあちょっと、暗い話題じゃないですけど、世界情勢的な話題とこの、国際女性デーに掲載されたよっていう話題だけじゃ、ちょっとあれなんで、まあちょっとね、軽い話でもするんですけど、料理研究家の、リュウジさんって、まあ多分有名なので知ってる人多いとは思うんですけど、そこでリュウジさんが紹介されてた、バズレシピの中で、至高のラーメンと至高のチャーシューっていうのをね、ちょっと前に作っていました。チャーシュー作ったことある人は分かると思うんですけど、チャーシューってタコ糸使うじゃないですか。なんですけど、このね、リュウジさんのチャーシューレシピはこうタコ糸を使わないでね、作れるので楽でした。多分ね、昔チャーシュー作った時にタコ板買ったんで探せばあるんですけど、ほんとたまにしか使わないので、ほんと探すところがねめんどくさいっていうのがありますよね。ほんとタコ糸使わないのマジ楽っていうのがありますよね。で、僕は至高のラーメンと、至高のチャーシューってことで、で、まあ、このスープはね、このチャーシューで出たね、出汁を使うんですけど、こう、このね、醤油ラーメンなんですけど、この透明度が高くて、ほんと澄んでるっていう感じの、見た目でね、スープの方がね。で、味わいもね、すっきりとした味わいなんですけど、まあ、こう、結構1時間半ぐらいはこう煮込むので、このね、豚の旨味成分っていうのがたっぷり、出たね、スープで、こう、複雑な、旨味を感じるっていうね、そういうね、醤油のスープが出来上がりましたね。マジでこれ店で食べるやつやと思ってね、すごい美味しかったです。で、チャーシューもまあね、1時間半ぐらい、寝かせれば大丈夫ってことで、まあそのね、至高のラーメンにね、至高のチャーシューを乗せてね、食べたわけなんですけど、余ったチャーシューを、漬け込んで翌日チャーシュー丼にしたら、そのチャーシューがね、味染みてね、この一日寝かせた方がね、めちゃめちゃうまかったです。ので、まあ、ちょっとね、まあ、残ったら、一晩つけて、食べてみてくださいって。むしろ、ちょっと一晩つけてね、今後食べたいなと思いましたね。そういうわけでね、ネットでね、 あのリュウジさんの名前と至高のラーメンとか至高のチャーシューとか で検索すれば多分ね、の YouTube なりね、あのネットの記事なりがすぐパッて出てくると思いますんで、まあ、もし、お時間のある方は作ってみてればいかがでしょうかということでした。はい、ということで本当ね、ここ最近ね、まあこう世の中がこんな感じなんで本当わけわかんない世の中になってますよね。こう北京パラリンピックはやってるのに戦争をやってて、で私は、YouTube で見た至高のチャーシューを作ってるみたいな、本当このね2022年の本当カオスだなと思いつつ、暮らしております。まあそんな感じで、まあ本当取り留めない感じで話してまいりましたが、締めていきたいと思います。はい、番組へのご意見ご感想は、質問箱または番組ツイッター打線2018まで、番組ハッシュタグシャープ打線黒、漢字で打線、カタカナで黒で感想等をつぶやいてください。ここまでのお相手は滝口香織でした。また次回。